こんにちは、 AI 駆動開発部の日常へようこそ。このポッドキャストは日々 AI 駆動開発を行う起業家の山本とエンジニアの阿部が AI 駆動開発のリアルをゆるく語り合う番組です。はい、じゃあよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではでは今日は前回に引き続き、チャット GPT の 5.5 のモデルですねを、まあ、使うにあたってのちょっと話題にできたらと思っております。まあ、ちょっとなんか初めに軽くなんかどんな感じか、まあ、使ってる使用感みたいなところ、まあ、あれから少し経ってっていうところで、まあ、シェアし合えて、でその後なんかあの今日は阿部ちゃんがなんかプロンプトね、あのチャット GPT オープン AI が 5.5 のモデルにこういうプロンプトを埋め込んだ方がいいよみたいなのを、まあ、ちょっとなんか読み込んできてくれたんで、なんかそのあたりのシェアとかしてもらってたらいいかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。
はい
はい、
じゃあ、
まあ、そうですね、使用感的なところどうですか、実際っていうところで。
まあね、GPT 5.5、まあ、前回のお話の中では、まあ、結構僕の中では評価高めな話をしてたと思うんですよ。まあ、結構ツールユーズもうまくて今までなかった動きをしてくれるなっていうところで非常に感触としては良かったんですが、なんかどうしても気になる動きが振る舞いがあって、結構質問をしていたり確認をしているだけなのになんか作業を勝手にしだすとか、まあ行動を書き出したりとか、なんか指示していないことまでやりだして、なんかこういう懸念もありそうだったのでここもいじっときましたみたいな、
はいはいはい、はい、
なんかそういうなんか脱線するようなことがかなり増えたなっていうように感じてます。あとね、非常に肯定的な表現を多用するようになった。あのこれってこうじゃないんですかみたいな、まさにその通りですみたいな、
はいはいはいはい、忌憚のない意見を言ってくれた方が嬉しいのにみたいなね。
そうそうそう、なんかどっちかっていうとクロードのオーパスにかなり寄った、まあ、クロードっぽい AI になったなみたいな感触をこの1週間で感じてますね。
はいはいはいはい、あーなるほどなるほどなるほど、
まあ、僕としては求めてる GPT にはそんなのを求めてないよっていう感じで、まあ、5.3 コーデックスのようにもう冷酷に、いやお前間違っとるぞっていうのを常に突き返してきたりとか、まあなんか言われたことしかやんないみたいな、まあもうそれで良かったなっていう僕はすごい感じていたんですけど、まあどっちかっていうとまあ汎用的になったのか、まあなんか仕組みが変わったのか、まあ、内部のプロンプト的に仕組みが変わったのか、かなりそういった振る舞いが変わったんだなっていうのをすごく感じました。
なるほどね。まあ僕はそうですね、同じく結構ね今まで絶対になかったのが、まああの、オーマイオープンエージェントを使って開発する、オープンコードとオーマイオープンエージェントを開発してると、まあレビューをね、あの計画の一番最後に4体ぐらい立てたりとかしたりとか、まあ、レビュー用のエージェントみたいなのを立てたり、オラクルとかを立てたりとかするんですけど、そいつが勝手に計画のレビューをしてもらってたのに、その計画を始めちゃったみたいなのがめちゃくちゃ多くて。
きついね、それは。
マジできつい。かなりきつい、正直。そう。っていうのがあって、まあ、まさに、まあ、阿部ちゃんの言ってるのと、こう、合致してるな。印象を受けています。で一方でなんかその肯定的な意見なんか増えたみたいなは俺はねそんなに感じてないかな、今のところは。ただうーん、頭はまあ実際ベンチマーク的にも良くなったらしいじゃん。まあだしなんか 5.5、5.4 からもだし 5.3 コーデックスの時もまあ明らかにやっぱ頭はいいじゃん、ずっと。まあクロードもだけど、けどね、なんか最近このポッドキャスト編集を効率化しようと思って自動編集する仕組みをちょっと作っていってるんですけど、なんかそこでなんだろう、 A っていう機能があって、で B っていう機能があって、で C っていう機能があって、でこの A っていう機能がその人間の発話を検知するのすごい優れているから、 C を一部取っ替えた方が いいじゃん、なんかシンプルになるじゃんみたいな、
うんうんうん、
全体にシンプルになるし高品質になるし、それが後続のプログラムとかのなんか品質向上にもつながるよねみたいな、なんかそういうなんか紐づいた関連性のあるなんかこういいアイディアみたいなの、よりこう効率的になるし、うんうん、品質も上がるよねみたいな、まあなんだろうな、結構欲しいクリティカルなアイディアみたいなのがこっちから出さないと向こうから出てこないなみたいな、うんうん、感覚がより増えた感覚はある。もともとまあなんかそこまで出してくれないなっていう感覚はあったけど、より顕著になんか愚直にやる感じが、なんか愚直にやるやつっていうイメージなのかな、なんかイメージ的には。そうだからまあ指示にこうちょっと俯瞰してみてからとか、なんかそういうのとかをやったりとかする必要は結構増えたなっていう感覚を得てるって感じかな。まあもともと AI その気質はあるから、こっちからこう導いてあげないっていう、いけないっていうのはあるんだけど、まあかなりなんか今回、まあ今回開発してる性質上のものかもしれないけど、最近かなり感じてるなっていうイメージですね。
なるほどね。
はい。まあそんな感じで、まあ大体けどお互い共通してるのは、なんか勝手にやっちゃうみたいなところが、まあ一番やっぱ感じるところだよねみたいな感じなのかなと。はい。じゃあなんか次はあのプロンプト、なんかオープン AI が出したプロンプトの話をちょっと阿部ちゃんなんかどんな感じかみたいな話してもらえたら、
なんか
あれよね、エージェント MD 書いてくれたりとかしてたよね。
あ、そうだね。まあ、うん、そんなこんなで勝手にね作業始めたりするので、まあ、結構作業上困ることが多かったんで、まあ、こういう時って、まあ、オープン AI もそうですし、まあ、アンソロピックも、まあ、その各モデルに対してプロンプトをどうやって書くといいですよっていうようなプロンプトガイドを、まあ、公式的に出してるんで、まあ、困ったらとりあえず見に行くようにしていて、まあ、それで見に行ったんですけども、うんうん、まああれなんですよね、まあ、プロンプトガイドを見に行くと、だから今回のモデルから、まあ、変わった点として、なんか結構こう成果主義というか、なんか自立思考性が高くなったりだったり、その成果主義っぽい形に変わったような、まあ、印象を受けるようなその書き方をしていて、なんかどっちかっていうとこれまではワークフロー的に細かくこれをやったらこうやってみたいな、やらないとうまく動かないですよっていうのが、まあ、GPT モデルの特性だったんですけど、なんかそれよりも、まあ、ゴールを定めてあげたりとか、まあ、それに対してどういう制約がありますよみたいなことを書いてあげて、まあ、短いプロンプトで欲しい結果だけ書けば、まあ、あとは、GPT-5.5 が、まあ、性能高いから、ある程度、自立してやっていくので、それでうまくワークしますよ、みたいな書き方をしているっていうような感じでした。
なるほど、なるほど、なるほど。で、まあ、実際に、X も言ってる人、そういうの。
ああ、そうなんだ。
うん。うん、
まあ、
そうそう。
まあ、多分みんな思ってるでしょうね。で、結果的にそれが、なんか、成果に飛びつくような、状況になってしまったがゆえに、うん、まあ、コードに着手しやすいとか、なんかそういう僕らが困っている問題に遭遇していたんかなっていうふうに感じてた。
ああ、なるほどね、なるほどね。
うんうん、
はいはいはいはい。だから確かに計画書を読んだら、計画書がその求めてる結果だと思われちゃうみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう。だから実装に入るみたいな。で、疑問を呈したら、その疑問を修正する方向に走るとか。
うんうんうん。うん、
まあなんか一昔前のね、
うん、
一昔前の AI モデルっぽい振る舞いだなって感じちゃうけど、
そうやね、なんか戻っちゃったなみたいな感覚があるよね。そうそう、頭はいいんだけど、そうそう、なんか性質が戻っちゃったなみたいな感じがあるよね。
そうそうそう、
あんまり良くないよねこれ、
うん、僕はあんまり良くないと思う。まあ GPT の良さって本当にこう職人的な感じが、
固くやってくれるのが良かったもんね、
うん、そうそうそう、何でもかんでもイエスマンとか、なんかとりあえずやりますみたいな、うん、オーパスみたいなこう活気あふれる感じはちょっと、うん、求めてなかったなみたいな感じでいました。
そうやね、
はい、
なるほどな、うん、なんか俺そのまああのオープン AI のあのプロンプトガイドを見て、
うんうんうん、
見てというか、まあ X で投稿してる人たちの投稿とかを見て、うんうん、なんかちょっと なんか物申したいというか、なんかいやなんか正直そんな変わってなくないってなんかその欲しい成果を伝えるのはまあその通りで、でワークフローをわざわざゼロから書かなくていいっていうのはそうかもしれないけど、踏んで欲しいステップは書くじゃないですか。
はいはいはい、そうですよね。
結局だってやって欲しい振る舞いがこちらにもうあるんだったらそれを書くじゃないですか。で、まあ、もちろんなんか余白を作るっていうのは僕もともと 5.4 の時からもなんか別に意識してたんですよね。硬すぎる計画を書くと余白がなさすぎて逆に性能劣化する感覚はあったんですよ。なんで、まあ、あれをこうちょっとパッと見たら、例えばそうだシフト管理システム作ってっていいと思っちゃう、誤読しちゃうなと思ってて、
ああ確かに
シフト管理システム作ってって言って確かにシフト管理ツールっぽいものは作れるかもしんないけど、なんだろう、別にそれでちゃんとプロダクションレベルのものが作れるかと言われるとそうじゃないから、なんかそこを誇張表現してるように見えちゃって、なんかすごく誤解を生む投稿が多いなみたいな。
あ、なるほどね。 X ではなんかもう短いプロンプトで全部やってくれるぜみたいなのが、
そうそうそうそうそうみたいな、なんか投稿をよく見るんだけど、いやなんかそれって別に本質的には何も変わってなくて、あの結局必要な情報コンテキストは与えて自分が達成したい目的がそれなりの複雑なものであるならば、その必要十分条件を満たすような要望は書かないといけないから、なんだろう、そこに対しての道筋を厳格化する必要はないから、その部分がはしょれるとは言っても、はい、なんか別にめっちゃプロンプト変わるわけじゃないよねって、なんか結構具体のステップ論みたいなのはもちろんいらないかもしれないけど、けど多分 5.5 になっても具体のステップ論を書いた方がいい場面ってやっぱあるじゃん。例えばなんかレビューを回すのを1回やると抜け漏れがあるから3回5回は回してほしいみたいなのをプロンプトに入れるとするじゃん。例えばスキルでね、決定論的なスキルを書くときにそういうのを書く、それってなんか人間が AI の振る舞いがこうだからより良くするために3から5回ってあえて言うことでその AI の品質を担保するみたいなことをまあやってるわけよね、人間が意図的に。それは絶対 AI ではできないことで、そうだからなんか欲しいステップがあるならば書く必要は出てくるから、ちょっとなんか意味吐き違えたらなんか何も考えない AI を使う人たちが爆散なんか爆増してなんか脳死バイブコーダーがなんかクソほどできるだけなんじゃないかなってなんかすごい思って。
いやでもね、なんか僕もあれなんですよ、プロンプトガイドを読み終えた結果感じた感想は特にプロンプト変わんなくねって思ったんですよ。
あけど一部変えてくれてたよね。あなんか
そう、その、プロンプトガイドに書かれているこういう風に書きましょうみたいなガイダンスがあって、それがだいたい7項目書きましょうみたいな話をしてたんですよ。
はいはいはいはいはいはい。
まあ、でそれがなんか役割、ペルソナ、目標、成功基準、制約、出力形式、停止ルールみたいな話で、はいはいはいはい、いやでもそれって今までも書いてたくないみたいな、なんか山ちゃんと似たような感覚を覚えてて、なんか、そう本質的にはそんなに変わらなくて、あとは人間がどうして欲しいかって意図も、まあ、結局は含めないと、まあね、ちゃんとワークしないよねっていうのはもう大前提な話かなっていうのは。
そうなのよな、いや、マジでそうなのよな。なんかプロンプトってなんか単なる指示書と思いきや、なんか言葉ってすごい多くのニュアンスを含むじゃん。だから、例えばなんかさっき言った3回から5回ループしてほしいみたいなのもそうだけど、ちょっと今パッと例が思い浮かばないけど、あのこう 1行にすごい凝縮された意図が含まれてて、それによって振る舞いが変わるみたいなことっていうのはなんか結構あるし、 俺はすごく目撃するから、よくそれをプロンプトにちゃんと書いといて、でそれを例えば AI にこのプロンプトちょっと整理してって言った時にそれを AI が消してくんのよね。いやだからこれは消すなっつってみたい なんかすごい重要なマジックワードみたいなのがやっぱあって、まあなんか昔っていうステップバイステップで進めてほしいみたいなとかかもしれないし、 うん、なんかコード全体を俯瞰してから始めてくださいみたいなとかかもしれないし、これってなんかすごいその行動によって自然とそういう AI の振る舞いっていうのが決定されていくみたいな、うん、なんか多分な意味をこう含んだプロンプトだと思っていて、なんかそういう凝縮されたワードを積み上げていくみたいなのはをしないとなんかうまく AI コーディングとかってできないのかなって思ってて、
いや確かに本当にそうで、その、うん、マジックワードというかその一言だけでなんかそのいろんなこう解釈を AI に生ませて幅広く探索をさせるみたいなこと、うん、テクニックみたいな、例えば10個のなんだろう懸念点を3つ挙げてほしかったら3つだけ挙げてくださいっていうより、なんか10個ぐらいリストアップしてからそれを3つに絞ってくださいみたいな言い方すると、よりこう
10個考えるからね、一旦10個考えてそっから絞り込むから、その3個考えてポンポンポン、はいこれでいいやって順列で出てきたやつ出すんじゃなくて、10個全体出してきたやつの中から一番良さそうなものを3つ選んでくるから精度上がるみたいなね、なんかそういう、そうなんか行動によって結構質が変わるってあるよね、うんうん、
なんかでもそれってやっぱなんか X とか見て、うん、あ確かにでやると、
うん、
多分プロンプトの改善ってなかなかうまくできないから、なんか、
うん、
そういう時になんかどういうマインドでプロンプトのこう改善というかその示唆を得ていくとなんかいいのかなみたいなコツって、うん、なんか山ちゃんなりにあったりするのかなって今日
気
にな ったんだけど、
まあ、さっきの10個中3つもね、初めうん、あのディファインコマンド作った時に生まれたマジックワードよね。なんか、なんかけどコツか、いやけどなんかこう自然とこう振る舞うだろうみたいなのを思い浮かべるみたいな、自分がお願いされたらどう振る舞うかなみたいなのを、自分の工数とかなんかそのリソースの問題でとかを AI に対しては気を使わなくていいじゃん。だから、
ああ確かに
いや本質的にはなんか3つ最適解出すんだけど10個考えてから3つやった方がいいよなみたいな、
うん、ああなるほど、
そう、それってけどなんか最高効率ではないよね、10個出して3個って、うんうんうん、だからなんか、うんうんうん、そこに結構 AI とのギャップがあるような気がしてて、AI って最適解を出すじゃん、うんうん、基本的に、
うんうんうん、
だから10個考えるとかってやんないよね基本的に、とか
まあ、最短ルートを行くみたいなイメージかな。
そうそうそうそう、最短ルートを行くよね。けど、うんうん、最短ルートを行かせなくて高品質になるものっていうのがプロンプトに入ることでなんか出力が最大化するようなイメージはあるかもしれない。それをだから AI に勝手になんかこれやレビューしといてって言って勝手にやりそうな動きはプロンプトには埋め込まないみたいな。うん、そう。だから、あ、なんか責務協会とか。を気にしてとか観点をいくつか挙げてあげて、観点10個ぐらい挙げてその中で重要な観点5つを選んで、そのままレビューをサブエージェントに依頼してくださいっていうと、うん、サブエージェント1人に対して5つの観点のレビューをお願いするんやけど、そうするとコンテキスト効率悪いから、うん、5つの観点それぞれ別のサブエージェントを新しいセッションで立ててレビュー依頼してくださいってっていう、まあ、ちょっと冗長なんだけども、そう言ってあげると全部の観点ごとのサブエージェントが立ってくれるじゃん。
うんうんうん、
けどそれって AI に普通にお願いしてもやっぱやんないことで、なんかこういうなんか、うん、普通にお願いしてもやんなそうな動きっていうのをプロンプトに埋め込むと結構質的変化があるなみたいな印象はあるかもしれない、
うん、あ、まあ、まあ基本的にやっぱり振る舞いのところは、まあ、普通に頼んだらやらなそうな振る舞いをなんか予想してなんか AI になった立場として予想して埋め込んでいくみたいな。
そうそうそう。あと振る舞いを観察するっていう、観察するっていう。うん、例えばなんかオープンコードとオーマイオープンエージェントでこうシステムを作ってると、既存のセッションに関連、うん、まあ AI もまあそういう意味では最高効率っていうことはイコール怠惰なんで、例えばサブエージェント A に A っていうタスクをやってもらってました。で、A ダッシュっていうタスクが新たに出たときに。サブエージェント A に同じセッションにもう一回再依頼するのよね、
うんうんうん、
けどもうすでにそのサブエージェント A はコンテキストが 50% ぐらいいってるから、依頼したところで一回コンパクション走るから、
うんうんうん、
なんかあんまりこう品質的に良くないみたいなことがあるから、
まあそうだね、うんうんうん、
そうそう、そうするとなんかプロジェクトを始めるタイミングでこのプロジェクトでは基本的に サブエージェントを呼び出すときは新しいセッションを立てて呼び出すようにしてくださいっていうと、
うんうんうん、
全く新しい、まあけどその分詳細な指示のもとサブエージェントを立ててくださいみたいな感じで言うと毎回、まあ、そこはちゃんと遵守してくれるの新しいサブエージェントを新しいセッションでだから A' もサブエージェント B がやってくれるみたいな状況になる、
うんうんうん、
でレビューも同じでなんかレビューしてくれて返したらもう一回できましたって言って同じセッションのところにお願いするんだけどそれだともうなんかバイアスが効いてるから、
うん、
なんかそこしか見ひんのよね、
うん、
そのレビューエージェントが、ね、だからなんか全くフラットに見てもらうみたいななんかそういうところが結構あるのかな
まあ確かにちゃんと振る舞いを観察するっていうのは結構重要だよねなんか僕とか割とサボっちゃいがちというかいろんなこうプロジェクトで複数走らせてるともう投げたらもう別のプロジェクトのなんだろう、うんうんうん、コマンドを打つのに専念してて動きを全然見てないけどやっぱりじっくり見てるとあれっていう振る舞いとかあとまあ今山ちゃんが言ってたようにサブエージェント呼び出すときにオープンコードのこれはハーネスの特性なんだけど、まあ、過去に使ってたサブエージェントのセッションをそのまま使い回すみたいなのがそもそもあったりするからこれはハーネスごとによって振る舞いは全然違うしだから埋め込むプロンプトもハーネスごとによって変わる話だと思うんです
よ。そう変わるっていう、
ちょっとずつだからそこは見てなんかどういう振る舞いでどういうふうに AI がコンテキストを得てるのかっていうのは確認しながらプロンプトチューニングしていかないとやっぱりどうやってもうまくいかないっていうのはありそうだよね。
基本的にコンテキストはクリーンに保つっていうのが多分最大要件だと俺は思っててコンテキストはクリーンで、はいはい、かつ目的に必要十分なものだけを渡すっていうのが多分絶対条件だから、なんか余分なコンテキストが入りそうな振る舞いを見せたらそこはこうさっと差し込むというかみたいな感じで、はい、だからまあさっきの同じセッションは使わないみたいなとかもそうだし、うん、なんかそのまあどこだったっけあのデビンの開発してるところがなんか文章出してたけど、うん、コグニッションかコグニッションがなんか文章出してたのかな、はい、まあそのコンテキストの腐敗みたいな話してたけどなんかそういうコンテキストの腐敗をさせないような、うん、だからまあコンテキストの腐敗っていうとあれやけどまあ人間とかもみんな思うとなんかバイアス変なバイアスがかかってる状態っていうのが俺はコンテキストの腐敗に近い状態かなと思っていて、
うんうんうん、
なんでまあコンテキストは基本的にクリーンネスを保つっていうなんか前提でじゃあどういう風にしようかみたいなところがまず多分一個条件としてはあって、うん、もう一つはこうなんか広く観察させるような仕組みまあそれは10個考えて3つ絞って出してくれみたいなとか、
うん、
なんかそういうあとなんかその観点を出す時もあえて新しいセッションのサブエージェントに観点を洗い出してもらうみたいな、うん、それはなんかコンテキストが腐敗していない超フラットに見せてくれる見てくれるサブエージェントを立ててレビュー観点を出してもらうことで、まあ、よりこう広い視差を得られるみたいな、うん、なんか その辺が結構コンテキストのクリーンネスを保つっていうのがなんか結構重要かもしれないねだから 俺はめっちゃ意識してるかもしれない少なく
まあそうだよね、
うん
うん
うん、これうるさいもんね阿部ちゃんにも、
まあそうね、コンテキスト管理ね、まあ、問答 AI と問答はしていけないっていう原則もあるよね
そうそうそうそうAI と問答はするなAI と問答が起きないような指示をワンショットで完璧に出すのが一番クオリティが高い
そうそうで仮に AI がその問答になりそうな、うん、その間違ったアウトプットを出したらそのアウトプットを補正する文章を考えて、うん、一旦前に戻ってその情報を追記した上で投げるっていうね
投げるっていうそう、うん、それが一番高効率高効率っていうか一番なんか、うん、てかそうじゃないと結構クオリティ上がんないんじゃないかなってなんか
いやそうだと思うなんか問答をやっぱりやってると、うん、さっき話してたところに引きずられてしまうことがまあ AI が間違って認識してこれが是だと思ったことをなんか認識改めましたとはいえなんかやっぱ残ってて、
うん、ちょっと残ってんのよねそうだからそこは逃げっぽいよねなんかちょっと頭の端でこう引きずる後ろ髪引いてんのよねあいつ
さっきいっぱい考えた結果こうだったんだけどなみたいに残っちゃってて
そうそうそうそうだから初めから自分が導き出しましたみたいな顔してこっちの求める状態になってる状況をいかに作り出すかみたいなのが結構なんか まあ人と一緒かもしれないけどね、それで言うと本当に、
まあね、まあ、AI はリセットできるのが一番のいいところであるから、
そうだね、そうだね、そうだから
間違いそうだったらリセットして、うん、はい、
まあ、だから上司部下の関係でも、上司が理想としてる回をいかにして部下が自分で考え出しましたっていう風にと整合させるかが結構多分重要だったりするじゃん。
まあ確かにそうだね、うんうんうん、
だからなんかそういうのは結構大事かもしんないね、うんうん、
やっぱ導いてあげるのが、プロンプトとしても導いてあげるっていうのは必要ってことですね。
まあ結局バイアスがかかるからね、
うん、
まあそんな感じですね。まあけど、
うん、
頭が良くなったのは間違いないよね、 5.5 になって。
いや本当に冴えてるなっていうのはやっぱ日々感じるんで、うん、まあ、頭良くなったのはもう間違いないと思う、
うん、うんうんうん、まあそんな感じなのかな、うん、とりあえずちょっとあの適当に何でも OK みたいな雰囲気はやめた方がいいっていう。
まあそうだね、短くすれば OK でもないし、
うん、なそうみたいな、ちょっと十分に皆さん気をつけてくださいっていう、う
ん、まあでもなんかあれかな、モデルが更新されるたびにプロンプトを一旦全体的に見直すみたいなのはあってもいいのかなっていうのは、なんかこう短くするとかじゃなくて、
あ、それはそうだね、うん、あ、てか多分なんか振る舞いとしてそもそも指示出ししなくて良くなったよねみたいなのがあったりすると思うから、
うん、
なんかそこプロンプトは削れれば削れるほどいいからさ。
そうだね、そうそうそう、うん、僕も結構今回ね、うん、あの、まあ、カスタムコマンドとか、まあ、エージェント MD とかも削ったり、追記したりっていうのをやっぱり 何回か重ねてたりするので、モデルが更新されたら、まあ、振る舞いとか、まあ、特性を見極めて更新する作業は、まあ、なんかたまにリファクタリングみたいな気持ちでやるといいのかな。
確かに確かに確かにね、うん、ちょうどオーマイオープンエージェントがあれだね、15時間前ぐらいだけど、その 5.5 に合わせたプロンプトチューニングみたいなし直して、
あ、そうなんだ、
うん、アップデートしてた、はい
はい、まあだからなんか最近思うのが、なんかエンジニアがまあ結局求められていくのって、なんか今まではコードの美しさを担保しましょうみたいな話をよくな
んか、ね、うんうんうん、
リファクタリングしようとか、なんかみんなそういうのに目向きだったんですけど、なんか、うん、コードのリファクタリングとか割とどうでも、まあどうでもいいったら怒られるんですけど、どうでもいいから、なんかプロンプトのリファクタリングみたいなのに注力してる方が、やっぱり、まあ全体的なパフォーマンスも。
コードもクリーンになるっていうね、結局。
そうそうそう。
うんうん、
そっちに目を向けてあげるべきだなって、まあ今回改めて感じた。
うんうんうん、ああ、確かにね。確かに確かに。コードのリファクタリングあるね。で、そこはなんかやっぱ、あえて冗長なことをして AI の動きを、なんだろう、こちらからよりいいアウトプットを出すようにしてるじゃん、うん、なんか人間側の都合じゃん、うん、基本的には多分それって、
まあそうだね、うん、
うん、高効率というよりは一個遠回りでもいいからちゃんとしたものを出せるようにっていうのだから、うん、そこはやっぱ人間がやる仕事としては、まあ今のところは残るのかもしれないね。ちょっと俺何度かトライしてんねんけどね、うん、このなんかマジックワード的な、なんか語彙に含まれる多様なパターンみたいなのっていうのを、なんかうまくこう法則化して、なんだろう、プロンプトクリエイトスキルみたいなのに落とし込めないかなみたいなのは、何度かね、GPT5 なんかのプロと問答してやろうとしてんねんけど、なかなかそこはうまくいかないっていう。
いや不思議だよね、こんだけ AI が頭良くなったのに、さっき、まあ、あのポッドキャストの話で、
うんうん、なんか編集のね、うん、
編集の話もあったけど、な結局人間がこことここに、うん、何かこう関連があるからこうつなげなきゃみたいな示唆を与えない限り、うん、AI は解を出せないっていうのが、うん、若干こう今の AI の頭の良さとなんかギャップがあるというか、
うん、なんか多分超頭いいんだけど、世界に対するっていうのかな、世の中、うん、なんかこう現象に対する理解度が低いんでしょうね。 なんか知識ばっかこう詰め込まれてるじゃん、はいはいはい、基本的に今の LLM って、はいはいはい、だからこの現象とかその世界を観察するっていうことは別にしてないわけじゃん基本的に。
まあそうだね、う
ん、そう、なんかこうふらっとこうなんか渋谷でバーって交差点をこうずっとこうなんだろう行き来する人たちを見て、ああなんかこういう人たちいるんだなみたいな、なんかそういうことはしないわけじゃん基本的に。
あ、そうだね。
そうそうそういう、なんかそういう無駄なプロンプトというか無駄なトレーニングをしてないんじゃないかなって逆に。
なんか相互作用を考えないみたいな感じなのかな。
うん、世界の見え方がまるで分かってない頭のいいやつみたいな感じなのよね多分 AI って。
なるほどね。
うん。だから
まあ、文章だけは覚えてるけど世界は見えてないみたいな。
そうそうそうそうそう。それによって人がどう動くかとか。世界がどう変わっていくのかみたいなところまでは、なんか論理的な説明だけはできるんだけど、もっとこう複雑な相互作用みたいなところまでは理解できないみたいなのがあるのかもしれない。理解っていうか、まだ考えてないというか。
うん。
そこがなんか人間に残されたフロンティアかもしれないな。
なのかな。まあ、そうだね。
うん。まあ、トレーニングでなんとかなりそうやけど、
うん、なんか何かできそうな気はする。あとはプロンプトも何かしらで意外と、うん、まあ一個一個こう説明をさせていくことによってとかあるかもしれないけど、うんうんうん、まあちょっとまだ、
なんか、うん、なんかここに来て結構そのなんかまあ今までなんか研究されてきたものとかっていうのの価値が上がっていくよね。なんかこういう法則とかがやっぱたまにあったりするんよね。こういうことを考えてるんだけど、これってなんか論理的に説明されてる証明されてる研究とかあるんですかねとか聞いたりすると、はいはい、説明されてたりするから、そうするとなんか例えばなんかムーアの法則やったらムーアの法則にのっとってっていうだけで OK みたいなさ、なんかその言語レベルに落とし込まれた研究結果っていうのをうまく使うと、その AI はすでに学習済みだから、
うんうん、
みたいな、なんか研究とかそういうのの価値が上がってるよね。
いやめっちゃ分かる。プロンプト作るとき結構それやるもん。こういうこと考えてるんだけど原理原則だったり、まあ、理論とかありますかっていうと出てくるから、うん、まあ、そのワードをとりあえず使う。
そうそうそうそう。それそのものがもうすでにこう世界に言語化されて落とし込まれ、なんか世界の現象を言語化されて落とし込まれてるものであるっていう論文とかそういうのっていうのは、
うん、
だからその辺の価値はすごい高いよね。
まあ、確かに高いね。
うん、かすごい価値が上がってるなっていう感覚は。
上がってる上がってる、まあ、グローバルな知識をどうプロンプトに差し込むかっていうのは結構、まあ、ある意味一つのテクニックになってるな。
あ、それもあるね。最近だとあの、うん、クエンの ASR 文字起こしの、
あ、はいはいはい、
あの、まあ、導入したりとかしてるってやけど、うんうん、普通にやっぱ、まあ、これ前回も言ったかな、なんかあのまあ、普通に検索してって言ったら日本語でやっぱ検索するから、日本語で聞いてるから、けどそこを中国で、うん、中国語と英語でも調べてみたいな、まあ、それはこういう理由だからですみたいなことを言ってあげると、うん、まあ、それもなんか冗長なんだけど重要なプロンプトよね。
はいはいはい、
うん、そういうのが結構大事よね。結構どう情報にアクセスさせるかみたいなところを、どう行動的に誘導してあげるかみたいなのが大事だね。
そうだね。あ、まあ、あとあれだね、今言ったグローバルっていうのは検索的なグローバルっていうよりかは、うんうん、なんか多分概念とかメンタルモデルとしてこう一般的に知られているみたいな
意味合いの、あ、そういうことね、そういうことね、はいはいはい、
そうそうそう、なんかそういうのを埋め込んであげたりすると結構なんかそれはもうすでにインデックスされてるから引き出して導いてくれるみたいなのあるかな。
なんかそこで面白いのがさ、俺らの常識じゃないじゃん、世界の常識っていう観点を持ってなんかいないといけない。例えば俺らにとっては全然なんか意味わかんない、そんな法則あるんだ聞いたこともないっていうやつでも、うん、あの LLM はすでに学習済みであるっていう前提があるから、
そうだね、
なんかそこも結構なんか人間側としてはちょっと頭の片隅に置いときたいことよね。自分の常識じゃなくて世界の常識の中でインデックスされてるもの何かっていうのをちゃんと探して、
そうだね、そうそうそうそうだね、うん、まあ、あとは気をつけなきゃいけないのが、それが逆に邪魔をするパターンもあるなっていうのは感じるので、 なんかそれは
なるほど
変に監査ログを埋め込もうとするとか、
はいはいはいはい、
世界の常識に従おうとしすぎちゃう時があって、
はいはいはいはい、
逆にそれがネックになるみたいなパターンがあるから、
まあ、まあ確かにね、やりすぎになるみたいなね。
そうそう、
ちょっとその監査ログのことでさ、最近すごい気づきがあったから、その話もしたいね、ちょっと次。
あ、なるほどね、はい、
そう
ちょ、あ、この間ちょっと話した話か。
あ、そうそうそうそうそうそう、いや、なんかすごい、
うん、うんうんうん、わかりました。
まあそうやね、確かになんか世の中的に当たり、なんか一番硬い方向に行こうとしたりするからね、
う
ん、
そうそうそう、
やりすぎじゃんそれみたいな。
AI にとって一番、そう、一番問題にならなそうなところまで行こうとするから、うん、まあ、うん、うまく歯止めしつつ、でもグローバルの知見はうまく活用するっていうのを意識すると、うんうんうん、まあいいプロンプトになるのかなって思って、
ね、確かに確かに、うん、じゃあまあ今回はそんなもんすかね。
はい、なんか、
いや、なんか思った以上に盛り上がったな。
盛り上がった。
思った、はい、思った以上に盛り上がった。はい、じゃあありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
本日も AI 駆動開発部の日常をお聞きいただきありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回の話題は、GPT 5.5 のプロンプトガイドを、まあ、ちょっと見て、まあ、そこについていろいろ考察であったりとか、まあ、議論をし合ったみたいな回になったんですけれども、あと 5.5、まあ、実際に使ってみてどうだったかみたいなところも、まあ、一定シェアできたのかなというふうに思っております。このポッドキャストを気に入ってくれた方は、いいねやフォロー、高評価ぜひお願いいたします。それではまた次回もお楽しみください。バイバーイ。